岩手医科大学命から、今週は先週に引き続きましてアルツハイマー病についてお送りしています。お話は内科学講座脳神経内科老年科分野講師の石塚直樹先生です。石塚先生、おはようございます。今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、アルツハイマー病について今週はどう診断するのかという、もう早速じゃあお話に入っていきましょう。お願いします。
はい、アルツハイマー病はですね、これまでアルツハイマー病と確実に診断するためには生前許可を得られて亡くなった患者さんに対して臨床症状と脳組織の検査を結びつける冒険解剖によってのみ可能でした。このため我々医師は、脳にアミロイド β が溜まっているかどうかを評価できない中で、いくつかの手法や検査を行いアルツハイマー型認知症を診断していました。ただある研究では専門家による生前の診断率でも診断が合っているのがせいぜい7割程度で、3割は実は違う認知症だったということも報告されています。我々が行っている診断のための検査には記憶などの脳の働きを強化する認知機能検査や脳 MRI で病気に特徴的な部分が萎縮していないかどうかや脳梗塞などの影響がないかどうかを調べたりしています。また必要に応じては脳血流検査を行い、病気に特徴的な部分の血の巡りが低下していないかどうかを確認します。また血液検査を行うことでアルツハイマー病かどうかを診断できるわけではありませんが、認知症のリスクとなる生活習慣病の確認をしたり、ビタミンの低下など認知症の原因を調べたりをします。これらの検査を行うことでアルツハイマー病が関連しているのか、その他の認知症なのかを診断しております。
このアルツハイマー病の治療方法は先生どういったものがあるんですか？
はい、これまでのアルツハイマー病の主たる治療は症状改善薬といって根本的な治療法ではありませんでした。脳の元気を刺激したり保護することで、患者さんの反応や意欲などを一時的に改善したり機能が低下したことやで困難になったことを和らげるといったことが目的でした。
はい、これはもう定期的に飲むものなんですか？
はい、飲み薬だったり、貼り薬だったりそういうことがあります。ただしかし近年ですね、これまでの症状改善薬とは異なる作用で認知症の進行のメカニズムに介入することが期待できる治療が行えるようになりました。
認知症の進行のメカニズムに介入することができる薬、期待大ですけれども、どのような治療になるんでしょうか？
はい、症状改善薬はアルツハイマー病の原因となるアミロイド β にアプローチすることができず、症状が進行していくことに対しては治療ができませんでした。しかし2023年末にアミロイド β やその過程についてアプローチする治療が行えるようになりました。2024年にはもう一剤が承認され、現在は2種類のお薬が使えるようになっています。ただこれは全てのアルツハイマー型認知症の患者さんに使えるわけではなく、条件を満たした上で決められた施設で決められた検査を受けて投与ができるかどうかを判断する必要があります。認知機能検査の点数がある基準より低いと投与することができず、進行しないうちに診断を受ける必要があります。そしてこれらの治療を受けるにはペット検査や脳脊髄液検査を行い、脳に治療の対象となるアミロイド β が蓄積していることを確認しなければなりません。そしてこれまでの治療と異なる点は点滴の治療であるということです。2週もしくは4週に1回の間隔で通院して点滴を受けます。1年半投与して約半年程度進行を抑制することが治療効果として示されています。ここでご理解いただきたいのは、この治療が物忘れなどの症状を改善したり病気自体を治すわけではありません。投与後から1年半後に改めて評価し、認知症の進行が目立たないことを確認します。2週に1回の点滴は1年半後も投与が続けられる余地がありますが、4週に1回の薬は原則的に1年半で投与を終了します。初めの半年間は県内9施設のどこかに通院しなければならず、それ以降は条件を満たしたクリニックで投与することもできます。 またこれらの治療には副作用があり、脳がむくんだり小さい出血を起こすことが報告されているため、脳の MRI 検査を投与前や投与後に決められた回数を行わなければなりません。これらの副作用は多くは無症状で画像上の変化のみのことが多いのですが、稀にふらつきなどの症状を伴うことがあるため、通院のたびに体調の変化を確認しています。血液をサラサラにするお薬を内服している方は、これらの副作用のリスクが高まるので注意が必要です。現在当施設では2種類のお薬を合わせて15例ほど治療を行っていますが、副作用で中止した例はありません。このアミロイド β 抗体薬は薬価が高額で年間約300万かかると言われています。ただ高額療養費制度を利用することで自己負担額を抑えることができます。
いや、静香先生、お話を伺っていて、全ての患者さんに使えるわけではないというの条件があるんだよっていうところ、ちょっとショックなお話でしたので、もう少し詳しく伺ってもいいですか。
はい、今回のこの治療はですね、やはりそのアミロイド β が神経障害を起こしていく過程を抑える治療になりますので、例えばですね、こう進行してしまっている患者さん、お話しする検査の点数が、基準点より低い患者さんというのは、まずその治療をやることがルールでできません。またアミロイド PET や脳脊髄液の検査で治療の対象となるアミロイド β が確認できない患者さんにも使用ができないので、検査の最後にアミロイドの検査を行うんですけれども、最後の最後で治療を受けられないというふうに判断されるケースも、少なからずあります。
なるほど、そういった基準をクリアして現在15例とおっしゃいましたか。
はい、
はい、一般のその開業医さんからこの診断をして、例えばこの抗アミロイド β 抗体療法できないかなというようなご相談を受けて、診断に入っていくという。
そうですね、
こともあるわけですね。
多くの患者さんは我々の施設の特性上、ご紹介いただくことが多いです。はい、
何かその進行を遅らせることができる薬ができたというのはちょっと希望的なところはありますよね。今回番組としては初めて伺うお話がありまして、抗アミロイド β 抗体療法という病気の進行を遅らせる抑える薬ということでしたが、もっと詳しく聞きたいよという方は、先生何か情報は出されてますか。
はい、これらの治療の詳細を希望される方は、まず岩手県のホームページに詳細が記載されているため、ご覧いただけるとよろしいかと思います。また治療以外にも認知症自体のご相談があれば、認知症疾患医療センターにご連絡いただくことで適切な対応や受診のお手伝いができると思います。最後にお気をつけいただきたい点としてはですね、この放送を聞きになって、こういった治療してほしいと付属病院を直接受診してもですね、対応ができませんので、まずは基幹型認知症センターにご連絡いただけますと幸いです。
はい、そしてこの抗アミロイド β 抗体療法だけではなく、これまで行ってきたアルツハイマー病の主たる治療と先生おっしゃってましたが、症状改善薬を使っての治療、こちらも抜きにはできない大切な治療ということになりますよね。
はい、全ての人がコアミロイド β 抗体の治療が受けられない以上、やはり今既存の症状改善薬、そして行動や心理症状 PPSD に対する治療というのは非常に重要だと思っております。例えばモノトラレ妄想などに対する治療になります。
石塚先生、抗アミロイド β 抗体療法受けられない方はどのような治療が行われるんですか。
はい、まずこの抗アミロイド β 抗体薬を受けられないからといって必ずしも悲観する必要はありません。
はい、
現状で使える症状改善薬を使用したり、あとはその認知症の進行に伴って出現する症状を和らげる対応、そしてそういったもののお薬を使って患者さんとご家族さんが心地よく楽しく生活できるために治療というものは他にも手があります。 なので抗アミロイド β 抗体薬の治療だけが全てではないということも改めて申し伝えたいと思います。
はい、2週にわたってお話を伺ってまいりましたアルツハイマー病について、先生いよいよまとめのお時間となりましたけれども、ぜひ患者の特にご家族の皆様や、これからもう高齢となってこのアルツハイマー病を意識してしまっているんだよっていう方々に向けてもぜひメッセージをお願いします。
はい、これまでの認知症診療の多くはやはり進行してしまった認知症の方にどのように対応するかということが主眼が置かれていました。しかし認知症の新たな治療の選択肢ができたことにより早期発見早期診断の重要性がより高まっています。早期発見のためには盛岡市では物忘れ検診を行っているほか、盛岡市医師会は物忘れ相談医を公表しています。また岩手県全体では認知症サポート医を公表しています。他の病気で通院している病院があればかかりつけの医師に物忘れを相談してみることや、岩手県には認知症疾患医療センターが各地にありますのでそちらに相談してみるのも良いかもしれません。